北部の情報資源を発掘発信。
プレミアム京都。
4月24日月曜日、京都北部の情報資源を発掘発信する番組プレミアム京都。本日の担当はドリーム花見でございます。舞鶴市の西市民プラザのマリンステーション京都より生放送でお届けしております。さてここからの時間はですね、プレミアムトーク。ただしスタジオにはゲストは今お越しにはなっておりませんで、事前にねインタビューさせていただいたものを皆様にお届けしたいと思います。今回のゲストはですね、舞鶴トレイルクラブ企画部の近藤剛さん。5月の6日に行われます港舞鶴トレトレトレイルラン in 大浦の実行委員会のメンバーでもあり、ご活動されています。で今回は、舞鶴トレイルクラブの活動ももちろんですが、このイベント、トレイルランのイベントについてね、詳しくお話を伺ってまいりました。それではお聞きください。舞鶴トレイルクラブの企画部近藤剛さんとこれより、インタビューを始めたいと思います。近藤さんは港舞鶴トレトレトレイルランIn 大浦の実行委員のお一人としてもご活動中です。近藤さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本当にこれはさつき晴れと言っていいような、今日は爽やかな、お天気の中、
はい、
日本庭園を眺めつつのインタビューをさせていただいております。、はい、まずこの舞鶴トレイルクラブのトレイルっていうのがね、実は分かっているとわからないので、その言葉の意味から教えてください。
はい、トレイルとは、山の中に、つけられた道とか自然の歩道といいますか、で、昔から人が、今回の場合でしたら昔から人が歩いてた道で、ここを、再開拓してもう一度歩ける道にしようという企画でもって、舞鶴の中にもう一度、昔の道を再生したこの部分をトレイルと呼んでいます。
なるほど。私はまだこの道をこれから体験しようかなというところなんですけれども、
はい、
舞鶴にはもうこの東から西から、そして笠地域から古道があるわけですよね。
昔はその道が確かにあったという地図上の情報とか、過去の文献なんかはあるんですけれども、実際に今現在そこが歩けるかどうかっていうのは、全てが全て確認したわけではなく、とりあえず、大浦地区、それと東舞鶴の、一部分、これについては、道路、古い道を発見しましたので、現在整備を進めているところです。
なかなかのロマンを感じる、取り組みだなと思うんですけれども、
ありがとうございます。
その今回皆さんで整備された大浦のコースなんですが、
はい、
なかなか整備は大変だったんじゃないですか。
そうですね、部分的にはもう何も手をつけなくてもほぼ大丈夫なところもあったり、逆にやぶこぎしながら虫に刺されながら行ったところもあったり、総じて大変でした、
はい、楽しくもあり大変でもありっていう作業だったと思われるんですけど、
はい、楽しいは楽しかったです ね、はい、
その舞鶴トレイルクラブなんですけれども、はい、現在どんな方々が何人ぐらい所属して活動されてるんですかね。
年齢でいきますと、もう下は30代、上はですね、なんと70代の後半、男性女性いろいろいまして、人数は、実際に活動しているのは今30人から40人ぐらいで、でもう山の中に入って整備したり歩いたりするのが好きな人ももちろん たくさんいますし、コース整備して道になったところのガイドブックを作ったりマップを作ったり、そういう部門が得意な人もいて、いろんな活躍の場があります。
あ、なるほどなるほど。で、そのトレイルクラブの皆さんが、まあ、今回、はい、ヤフを書きながら、はい、ご苦労されてこう整備できた、
はい、
このコースであるイベントが、まあ、行われるということで、
はい、
題して、まあ、最初にご案内しましたけれども、港舞鶴トレトレトレイルランインオーラという企画になっておりますが、
はい、
トレイルにランがくっついたということで
走っちゃいます
、
はい、
まあですね、山道歩くだけでもね息が切れて大変なのに、それをさらに走ろうという人の、ね、気持ちが分かんないですけれども、でもまあきっと爽快なものがきっとあるでしょう。トレトレトレイルランというのがね、今度イベントとして開催されるということで、
はい、
内容についてですね、ここからお伺いしていきたいと思いますが、
はい、
これはまず、どうしてこれやろうっていうことになったんですかね。
ですね、私もそのこの舞鶴トレイルクラブの中の、まあ、呼ばれて参加したもののうちの一人でして、で、私もともとマラソンとか走るのを趣味にしてて、で、よその大会でこのトレイルランっていうのにも出場した経験があるという中で、近藤さん今度舞鶴でトレイルランの大会するよ、手伝ってって声をかけていただいたんですね、うん、で、まあ、僕も、まあ、好きでやってることなので、あ、舞鶴でそういうできるステージがあるんだったらぜひ手伝わせてもらいますってことで、お手伝いに行ったところ、ノコギリ持ってきてねっていうところから最初のスタートでしてって最初なったんですけども、まあ整備そのものもですね、自分過去に昔の人が歩いてた道を自分がこうもう一度歩けるようにするっていう、本当にねロマンを感じる作業ですし、でこれがずっと将来までもし残るとなったら歴史に名を刻むんじゃないかと、そんな厚かましい考えも
いやいやいや、でもそれはすごい、なんか残せる遺産の一つとしては素敵な子供たちへのプレゼントだと思いますよ
ですね、
うん、すごいすごい
という思いもあって、コース整備に、参加してもらうようになってから、絶対にこのトレイルランの大会は、まあ、開催したいという思いでここまで来ました。
いやいや、そういうお話を伺うと本当いろんな方にこのコースをね、
はい、
味わっていただきたいし、今回のこのトレトレトレイルランのイベントにね、参加していただくことを通して、
はい、
この皆さんの思い入れのある素敵な、道を体験していただきたいなって私も思ったりしますが、はい、まずじゃあこのイベントの日時はいつになるのか教えてください。
はい、来月の5月6日、ゴールデンウィーク中の土曜日になります。
はい、
はい、
お天気に恵まれますようにと祈らずにはおれませんけれども、5月6日の土曜日、
はい、
一応雨天でも結構ということですね、
はい、
で開催の、まあ、場所は先ほどから申し上げていますが大浦半島エリアになりますけれども、はい、集合場所のメイン会場はどちらになりますでしょうか。
旧丸山小学校の跡地でして、学校のグラウンドと体育館を、まあ、メイン会場にして開催させていただきます。
はい、住所の方が舞鶴市のこれ美浜、
はい、
676-1と、
はい、そうです。
一度私この学校伺ったことありますが、木造のね、
はい、
味のある学校になっておりまして、でここがメイン会場となります。
はい、
集合時間は何時ですか。
選手で来ていただく方は受付ということで参加証を持って来ていただいて代わりにゼッケンをお渡しするという受付を7時から8時半までやりますので、その間に、会場にお越しください。
はい、でゼッケンを受け取っていよいよスタートは何時になりますか。
は、トレイルランの部と今回ハイキングの部っていう2部門ありまして、トレイルランの部が、9時から、ハイキングの部が9時15分からになります。
はい、 今回はね、その応募が始まってからもう2ヶ月弱で定員に達したということなので、ここからまた参加したいっていう方は受付はできないんですけれども、
はい、
応援の方は大募集ですよね。
はい、会場に来ていただいたり、あと沿道での応援はもう大募集してますんで、皆さんよろしくお願いします。
はい、9時からのスタートのトレイルランの選手の皆さんをぜひ、ね、コース上で応援いただきたいと思います。
はい、
でちなみにこのトレイルランの部の、コースの長さですとか特徴をですね、ご説明いただきますでしょうか。
はい、トレイルランの部はですね、距離が約33km で、コースのハードさというかアップダウンのきつさを示す累積標高っていう、一つの指標があるんですけれども、これが、2000m、2000m の上りを体験していただくと。で、まあ、舞鶴の特徴としましては、それだけ高い山がなくて、今回、一番高いところ上がっていただくのでも556m というのが一番高いところでして、その分、細かいアップダウンをたくさん繰り返すという、割とそういう意味ではハードなコースになります。
上がったり下がったり、まあ、なだらかでありつつも起伏が豊かで、
はい、
まあ、景色もその分豊かだと思うんですけれども、
はい、
でその累積標高差というのが 2000m ということで、
はい、
まあ、比較的累積だけで見たら高い値だと。
そうですね、この33キロで、まあ、2000m 行くとなると、まあ、そこそこハードなコースかなと。
はい、ということでね、ある程度そのタフな方々の、
はい、
参加ということになるかとは思うんですけれども、まあ、それだけに皆さんの応援がきっと皆さんの選手の支えになると思いますので、ね、はい、よろしくお願いしたいと思いますが、その応援の方々にはいろんな楽しみ方があるかと思うんですけれども、このメイン会場ではその、まあ、開会の式を行うステージのほか、
はい、
お店なんかもあるんですね。
そうなんです。各企業さんとか、まあ、お店普段されているところが来ていただいて、クロワッサンたい焼きの出店と、あとはパーロン亭さんというところから、中華系の点心物だとかドリンクだとかいうのを出していただけるのと、あと、地元の方の協力でうどんとかおにぎりのサービスもありますので、ぜひ応援に来がてら、そちらの方の、味も楽しんでいただけたらなと思います。
はい、その、ま、9時にスタートしてちょうどお昼時に戻ってこられる選手の皆さんと、
はい、
応援の皆さんとで一緒に、
はい、
その地元の、ま、美味しいものを味わっていただくのも、
はい、
楽しみの一つですね。
そうですね。
はい、というわけで、あと地元の方との交流っていう部分もあるかと思います。
はい、
はい、いや、とにかく天気良くなってほしいなと思うんですけれども、はい、さて先ほどね、種山556m という地点が一番高いということでしたけれども、
はい、
この山からはどんな景色が堪能できますかね。
この山もそうなんですけれども、何箇所もな、コース上は若狭湾が一望できる、本当にね、潮風とこの時期新緑が気持ちいい、時期でして、本当に爽やかな景色と風が味わえます。
はい、ということなので、本当多分草花も今本当にこれから新緑の季節で、
はい、
景色はいろんな角度から楽しめることと思います。
はい、
でもう一度ね、ここで、大会の概要を繰り返させていただきますけれども、開催日が5月6日の土曜日で、雨天決行でメイン会場集合場所となりますのが舞鶴市阿座美浜676-1、旧丸山小学校跡地となっております。33km のトレイルランレースの方はスタートが朝の9時、ハイキングの方はそこから15分後を予定しておりまして、
はいはい、
まあ、およそ11キロのハイキングコースとなっております。
はい、
まあ、これは競争ではないので、
はい、そう
ですゆっくりと楽しんで歩いていただければと思います、
はい、
でちなみに参加人数っていうのは何人なんですかね。
トレイルランの方が、240人、ハイキングの方が100人、
はあ、はい、それだけで340人ということで、はい、なかなかこの地域にこんだけの人、ね、
そうですね、
人口が集まるのはすごく賑やかな事態になるかと思うんですけれども、
はい
はい、主にこの参加者の方というのはどこからいらっしゃってますかね。
やっぱり一番多いのが京阪神、大阪、兵庫、京都、この、まあ、中心地区の各、まあ、我々いわゆる言うところの都会の人
が
たくさん来てやなっていう感じで、
で、そうですね、
あの舞鶴の人も結構たくさんエントリーしていただいてまして、3,40 人ぐらいは走る方にもあの申し込みしていただいてますので、京都府北部にはあんまりねこういうトレイルランができるようなあの場所とかあのショップとかもなかなかないんですけれども、これを機にあのこういうブームが広がればいいなと思ってますね。
いやでも本当 今後トレイルランも含めあの自然の中で そのアクティビティっていうのはどんどんこう人の中に広がっていくし、
はい、
それをしたいっていうその思いの方結構増えてきてると思うんで、
はい、
きっとあの静かなブームがやってくるんじゃないかなという期待がありますけれども、
はいはい、
まあ、この番組はちなみに京都市内にも流れておりまして、今このお話を伺いながらね、あ、今年はもう間に合わないけど来年あるんならぜひ出たいって方が きっといらっしゃると思います、はい、まだねあの私もこの日実は司会として参加させていただく予定なので、は
い、お願いします、
はい、体験談をですねまた後日あのラジオ番組でご紹介したいと思います、
はい、
あの京都北部の、ね、魅力をぜひ味わいにいろんな方にお越しいただきたいと思います、
はい、
で、まあ、京阪神のからの参加者が多いというお話でしたけれども、
はい、
今回スペシャルゲストでお一人お招きしている方がいらっしゃいましたよね、
はい
はい、
あ、こちらから紹介した方がいいですね、
はい、
福田立花さんと言われる、言われる方で、東京出身で現在は山梨県でドクターをされている方でして、福田さんは、まあ、あの非常にアクティブな方で、我々と同じこうトレイルランニングを趣味とされているほか、あのミュージシャンでもありまして、あの各地日本各地いろんなところにこういうトレイルランの大会を主催して運営されている方である
ん
ですけども、それがですねまたあの福田さんは非常に舞鶴にゆかりのある方で、あのひいおじいさんが、なんと舞鶴の初代市長でいらっしゃると。
初代市長、
はい、
うわーすごいご縁ですね。
すごい、うん、ご縁で、私もちょっと昔の話なんで全然知らなかったんですけども、あの調べさせていただいたところ、舞鶴校の父と言われた、水島彦一郎さんという方がそのひいおじいさんということで、
うん、
そんな方があのゲストに来ていただけるということで、もう今回は非常にありがたい。
そうですね、はい、ますますこのなんかかロマンのあるトレイルランにさらにこう何か舞鶴の歴史の深みを与えてもらえるような、ねね、出会いですよね、
はいは
い、というわけでこの福田立花さんと一緒に、ね、トレイルランを楽しむというチャンスでもあります、
はい、
というわけで、本当なかなかいい企画ですねこれ
ありがとうございます。
本当楽しい企画をね、ここまで準備されるのご苦労たくさんあったと思うんですけれども、
いやいや、
はい、きっとでも自らが切り開いた道を自分が歩いたり他の人に味わっていただけるっていうのはかなり感動的な取り組みですよね。
ですね、
ね、
はい
はい、というわけで今後もおそらくこの舞鶴トレイル、そしていろんなコースを整備していくっていう、
はい、
その取り組みは続けられていくんですよね。
はい、この大会が終わった後ももちろん今のコースは維持していきますし、あの舞鶴全体にこの古道を再生しようとする活動は続けていきますので、 我々トレイルクラブ随時メンバー募集中でやりますので、
はい、
興味のある方はホームページで舞鶴トレイルクラブと調べていただいたら出てきますので、ぜひ
問い合わせいただいたらいいですね。
一緒にやりましょう、
はい、いやいやいや、ぜひ私も山女の一人としてですね何らかちょっとお役立ちというか役立たせていただける隙があれば参加させていただきたいと。
だいぶ興味を持っていただいたみたいで、
いや実はね私、はい、新聞でこの舞鶴トレイルクラブの存在を実はねかなり前から知っていまして、
はい、
その時からちょっと関わりたいなって実は思っていたんです。ですので今日ゲストに近藤さんに来ていただいたことも嬉しいですし、はい、当日のイベントで司会をさせていただくのは本当に嬉しく思っております。
ありがとうございます、
はい、というわけでその大会が終わった後もね、
はい、
お付き合いいただきたいと思いますし、ぜひぜひ、そしてせっかくこのイベントでねいろんな方に知っていただいたことをきっかけに、
はい、
コース、
はい、
またご愛用いただきたいですよね。
もちろんこれはもうどんどん山に入っていただいて、いい道を良い状態で維持できる方が私たちも嬉しいので、ぜひ自由に歩いてください。
はい、人が入っていくことで、まあ、環境が逆に豊かになるケースもありますもんね、はい、里山っていうのはそういうもんかなと思いますし、
はい、
まあ、その代わりでもゴミを、ね、捨てたりとか
する、ね、
マナー違反はしないということで、はい、自然を大切にするお気持ちで歩いていただければなと思います、
はいはい、あと京都府北部はやっぱりどうしても獣の心配もありますので、やっぱり自分の身は自分で守る、これ山の基本でもありますので、まあ、クマスズとか携帯ラジオなんかを持っていっていただくと、まあ、獣の方から先に逃げていきますので、そういうそっちの方も十分気をつけてお願いします、
はい、できる限りあと複数で、
はい、
そうですね、ワイワイと、
ワイワイと、
ね、お仲間で歩いていただくのが安全かなと思います、
はい、
さあ最後にじゃあリスナーの皆様に何か一言二言メッセージがあればお願いします。
はい、舞鶴トレイル、とても気持ちが良い景色、風、空気、皆様の知らない景色がそこにありますんで、自分は舞鶴のことは全部知ってるんだと思ってる方、知らない舞鶴は必ずそこにありますのでぜひそれを発見しに来てください、
はいはい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日はですね、事前のインタビューを行いまして、舞鶴トレイルクラブの企画部より近藤剛さんにお話を伺ってまいりました。5月の6日の土曜日、
はい、
もうすぐですね、
はい、
港舞鶴トレトレトレイルランインオーラが開催されます。今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。